皆さんおはようございます。本日もこうしてですね、街道とまたネットをつないでそれぞれの場所の方々とですねご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。直前に、ネットの配信がちょっと切れてしまいましてね、バタバタしておりまして大変失礼いたしました。トラブルっていうのは予期しない時に起こるものをトラブルと言いまして、予期できるんだったら対策はするんですけどもね、できないところで急に起こるのでバタバタするわけですね。考えてみますと私たちの毎日っていうのは本当にいろんなところで予期せぬ出来事に見舞われバタバタしてしまう。先週の日曜日のことですよ。先週の日曜日、私福岡の野方教会のですね、説教支援に伺ったんですけれども、その前日の土曜日、今から言ったら8日ぐらい前ですが、その土曜日にですね、よし明日は野方教会だ、ちょっと気合を入れようと思って、夕飯のカレーにですね、子どもたちのために全部甘口なんですけども、教会のメンバーからいただきましたね、こうからしをわーって入れましたら、自分の体にパンチを食らいまして、その夜ものすごい腹痛でうーなってたんですね。でそうやってうなりながらも大変だったんですけれども、うなりながらもでもなんかですね、ああこれで明日どうなるだろうっていう不安はならない。これね、不思議なところでしてね、私たちですね、どっかでうわどうなるだろうって先のことを考えると不安になるとか、悪い方向に考えることっていっぱいあると思うんですね。しかし私たちはその時にも追い詰められている、その時にすら神様、こっからあなたはどうなさってね、なさいますか、どうしてくださいますかっていう、そうやって安心して祈るっていうことができるんだ。信仰の不思議さでしてね、私を超えて神がどう働かれるかっていうことに最後の最後まで期待し続けることができるっていうのが、これが私たちに与えられた信仰の面白さなんだなということを思います。今受験シーズン真っただ中ですね、教会の中でも受験生幾人かおりますから、直前で体調悪くなったとしても、さあ神様ここからどうなさる、どっか期待しながらね、委ねていただければなと思います。さて、今朝は1月の第4の日曜日です。例年ですね、もう少し後の時期になるんですけれども、もう少し後の時期になりますと一つの悩みが私の中には出てきます。でその悩みというのは、だいたい春先にイエス様の受難物語を読む受難節というのが始まるんですけれども、この受難節が7週しかないんですね。でたった7週でイエス様の受難を読むっていうことはもう本当に難しい。だから毎年、ああここは泣く泣く今回は飛ばそうとか、そういう決断をせねばならないんですが、今年はちょっと違いまして、ああじゃあ受難節にとらわれずにもっと早くから読みゃいいじゃんと思ったわけですよ。そこで、今朝から早速もうイエス様の受難物語を読もうということで今日の箇所を選びました。ヨハネ福音書12章12から26節、イエス様が十字架にかかるべくエルサレムに入城していくという物語からです。12節からを読みますとね、少しこうイエス様の入城シーンが書かれていく。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、ナツメヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。4つの福音書それぞれにですね、イエス様がエルサレムに入城したよっていう話は記されているんですけれども、ヨハネ福音書は他の福音書とは違いまして、群衆がイエス様が来られることをすでに予期していて積極的に迎えに出たっていうふうに書いている。他の3つの福音書は、なんかあっちの方から転ばに乗ってやってきよう人がおるね、あそういえば転ばといえば旧約聖書ゼカリア書に記される平和の王の到来だ、もしかしたらあの人がっていう、そういう期待感でわーってなるんですけれども、ヨハネ福音書だけはもうイエスが来るんだってよ、何じゃあみんなでお迎えにしようっていう、そういう極めて積極的な物語として書かれている。と言いますのも、 ヨハネ福音書の12章の直前11章を見ますと、そこではですね、ラザロというイエス様と大変親しくしていた、マルタ、マリア、ラザロというその3兄弟の末っ子ラザロがいっぺん亡くなったんだけど、イエス様が復活させたんだってみたいな、そういう物語が記されてるんですね。なので群衆はそのことを知っていて、あのすごい人が来るんだよという、そういう期待感の中でイエス様を迎えている。時は杉越の祭りと呼ばれるユダヤ人にとって大きな祭りの直前です。この杉越の祭りは旧約聖書の出エジプト記、イスラエルの祖先がエジプトにて奴隷とされていた、しかし神様は指導者モーセを送り祖先を救い出してくださったんだという記念の祭りなんです。ユダヤ人から言えば民族解放、民族独立の祭り。ちょうどイエス様の時代にはイスラエルはローマ帝国の支配下にあります。人々は重税だったり暴力だったり理不尽な政治だったりに苦しめられていた。だから自分たちもまたあの先祖と同じように偉大な指導者によって救われていくっていうことをこう期待する祭りが杉越の祭りです。だからそんな祭りの直前、ラザロという一人の人を死者を復活させた方が来るんだというか、もう迎えるんだっていう、そんな熱狂で彼らはうわーっとこう盛り上がっていた。13節の中でイエス様を迎える光景が書かれていますがね、これじっくり読むとすごいんですよ。夏目ヤシの枝を持って迎えるっていう、この所作は戦に勝利した王様をお迎えするための所作なんです。さらに言えば迎えに出たっていう、日本語で言ったら迎えに出たでしかないんですが、これ原文であるギリシャ語を読みますと王侯貴族を出迎えるっていう専用の用語が使われている。だ特別な言葉なんです。そして彼ら自身が言うでしょ、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにイスラエルの王にって。もう彼らは私たちをあのローマの支配から救い出してくれる決定的な救い主が来たんだと言って大盛り上がりに盛り上がっている。もうその盛り上がり方がすごいので、19節なんかではイエス様のことをちょっとあの人は嫌やわ言うてるユダヤ教の指導者たちもこりゃ手がつけられんと言ってるんです。それぐらいに大熱狂の中でイエス様は迎え入れられていったというのが12から19節のお話。さてその記述の中で続けての20節からなんですが、大変面白いことが書かれています。さて祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシア人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身フィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。さっきも言いましたように、この杉越の祭りってユダヤ人の民族解放の祭りなんです。だからそのユダヤ人のお祭りの中にギリシャ人が来ているっていうことはちょっと不思議な記述なんですよ。これどういう人たちだったか、例えばユダヤ人と言いましてもね、祖国に住んでるだけではなくて、まあ、商売だとかいろんな事情によって、まあ、地中海世界のあっちこっちにこう散らばって住んでるっていう、そういうユダヤ人たちもいます。彼らはギリシャ語を話すユダヤ人って言われてるんですが、その人たちのことを指してるかと思って調べたらそうじゃなくて、どうもこの人たちは生粋のギリシャ人なようです。何のために来たんだろう。20節では礼拝するためにと書かれている。だから彼らはギリシャ人だけども聖書の神様を信じている、そういう人々だったんでしょう。しかしですね、彼らの信仰はさておきとしまして、一般的にこう旗から見るとこれってものすごく大胆な行動なんですよ。今回の説教のために準備をしていましたら、イエス様の時代 ユダヤ人とギリシャ人の関係っていうのは極めて険悪だったということがわかる。紀元38年のことですが、アフリカの大都市アレクサンドリアにてアレクサンドリア騒動という事件が起こった記録があります。これ何かと言いますと、時のローマ皇帝でありますカリグラという人がエジプトの支配をこう任せていた長官フラックスに対してものすごく強い不信感を抱いていたんだそうです。そこでこのフラックスという長官はローマ皇帝の不信感を払拭しご機嫌を取ろうと考えた。そして行った行動がこのローマ皇帝の像を至るところに置いて、さあみんなで拝みましょうっていう、そういうことをエジプトのアレクサンドリアでしたんだそうです。その像をユダヤ人の街道の中にも置いたっていうんですよ。これにユダヤ人が激怒しましてね、自分たちの信仰をローマ皇帝とすり替えようとするのかっていうので、それで騒動を起こした。もうわーってみんながちょっと放棄したっていうんですね。でそこでギリシャ人とユダヤ人との間で激しい衝突が起こり、結果的にユダヤ人がそこで虐殺されたという事件が起こった。まあ、これをきっかけにしてフラックスは失脚するんだそうですが、そのアレクサンドリア騒動という事件がこのイエス様の、亡くなっていく十字架の、ね、出来事の、まあ、前後で起こっている。つまりそれくらいにギリシャ人に、ユダヤ人にとって自分たちの信仰を損なわせるということは許しがたいことなんだっていう、ものすごく強い反発が渦巻いているんですよ。そんなユダヤ人たちの真っ只中に、しかも杉越の祭りという最も宗教的にわーってみんなが高揚する、そんな時にギリシャ人たちがやってくるっていうのは若干身の危険すらある出来事のはずなんですよ。なのに彼らはやってきた。さてその動機は何か。彼らの思いを知るのは21節にある言葉だけですね。お願いです、イエスにお目にかかりたいのですって彼らは言った。これ日本語ではお願いですって言ってますけれど、これ意訳でしてね、そもそもの原文を見ますとご主人様っていう言葉が使われてるんです。ご主人様、もしくはイエス様なんかを指す場合には主よっていう言葉で訳される言葉なんです。ものすごく仰々しいというか、なんかものすげえお願いの仕方をしてるっていう、そういう言葉なんですね。皆さんが誰かに物を頼むとき、例えばですよ、なんかお食事するときに、ああごめんなさいちょっとそこのねコップ取ってとかっていうときにはごめんなさいで言うでしょ。まさかご主人様コップ取ってくださいって誰も言わないじゃないですか。この言葉ってものすごく、おそらく聖書を翻訳した人たち、日本語に訳した人たちも不思議だったと思うんです。すいませんちょっとイエス様に会いたいんだぐらいであればご主人様なんて言わないはずなんです。だからものすごく悩んだ挙句お願いですっていう意訳をしたんだと思う。だけども原文を言うならばご主人様っていうものすごく強い懇願です。その強い懇願だからこそ、私はこのギリシャ人たちがなぜイエス様に会いたがったのかっていうことが分かる気がする。彼らはね、ローマ帝国の支配の中で、ローマ皇帝の支配、権力であり軍事力であり、そういう強大な力、しかしフラックスとの騒動のようにすぐに政治的に不信感、ね、が起こして権力争いにまみれている、そんな統治ではなく当たり前に人々が生きられる世界を、誰もが神様に与えられた祝福された命を喜んで生きられる、そんな世界を彼らは切望してやってきたんじゃないか。だからこそご主人様、これねフィリポに言ってるんですよ。これイエス様に対して言ってるんだったらまだしも、これフィリポ、弟子のフィリポに向かってご主人様っていうぐらい、 それぐらい切羽詰まってお願いしている。彼らは是が非でもどうしてでもイエス様に会いたいんだ。そうやって彼らはイエス様のところにやってきた。フィリポはですね、仲間であるアンデレに相談し、そして2人はイエス様のところにやってきた。どうもギリシャ人がやってきておりまして、あなたに会いたいって言ってるんです。イエス様はそれを聞きますと23節から語り始める。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命を得る。ヨハネ福音書の特徴でしてね、ヨハネ福音書はやたら小難しい書き方をするんですよ。もうさらっと書いてくれたらなんか分かりそうなのに、なんか妙に哲学的な表記なんかが始まっていくから、読んでいる人間が頭抱えるのがヨハネ福音書なんですかね。だからそれを噛み砕く必要がある。ちょっと噛み砕いてみましょう。23節の最初、人の子が栄光を受ける時が来たって言ってる。ヨハネ福音書の中で時っていう言葉は大事なキーワードでしてね、折に触れてイエス様は時がって言ってるんですね。例えばヨハネ福音書2章でカナの婚礼っていうお話があります。どうもイエス様の親類だった、ね、親類のね、結婚式に参加している。当時の結婚式は1週間ぐらいかけて、もう1週間ほぼみんな飲んだくれてるんですね。なので、お酒を大量に用意せねばならない。おそらくこの結婚式の当事者たち、そのお家はこれぐらい来るからこれぐらい飲むだろうと思ってお酒を用意してたら、みんなが思いのほかすごいペースで飲んじゃったので、お酒なくなった、さあどうしよう。悩んでおりますと、イエス様の母マリアがイエス様をこう呼びましてね、お酒なくなったんだって、どうにかしてあげてって言われた。その時イエス様が何て言ったかって言ったらね、夫人よ、私とどんな関わりがあるのですかって言ったんですよ。もう母親に対してね、関係ないって言ったっていうのはものすごい、何でしょう、反抗期かみたいな言葉に読めるんですが、しかしこの直後にイエス様は、私の時はまだ来ていませんって語ってるんです。何箇所か同じような箇所ありましてね、ヨハネ福音書の中でイエス様が語る時っていうのは、神様の救いの時、決定的な十字架の出来事を指す時っていう言葉なんです。だからまだその時は来ていないって言ってた。しかし今日の箇所ではいよいよその時が近づいたっておっしゃる。人の子が栄光を受ける時が来た。栄光って何？栄光、私たちが栄光と聞きますと、人々から褒めたたえられて、誇らしく思う、そんな称賛を想像します。しかしイエス様の語る栄光とは、自分が称賛を受けることではないんだというんです。だから24節からイエス様語る、はっきり言っておく、このはっきり言っておくもね、原文ではアーメン、アーメンっていう言葉なんですね。お祈りの時、賛美歌の最後、アーメンっていうでしょ、あれその通りですっていう意味の言葉ですが、これを繰り返す時には、ここめちゃくちゃ大事だから覚えててねっていう、そういうサインなんですが、イエス様はアーメン、アーメン、はっきり言っておく。さあ何をはっきり言うかというと、例え話が始まる。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。こう麦を巻くっていう話をしてるんですね。麦、私より皆さんの方がよくご存知かもしれませんが、麦は大変この中に実があって、その周りについてる殻が硬いんですね。こうなんか手で軽く揉んだぐらいじゃ、揉み殻取れませんで、もうしっかり揉まないといけないんですけれども、この麦、大地にまかれまして、大地の水気を吸って、この殻がふにゃふにゃになって、そこでようやく芽を出し始める。芽を出したら芽を出したでですね、またしっかり育てないといけないんですが、ちょうどこのような時期、寒い時期には麦踏みっていう言葉がありますね。麦をもうこれ茎折れるんちゃうぐらいまでしっ かり踏まないといけない。あの友人が農家をしておりましてね、でその友人の畑に行った時に彼の畑の、まあ、いちご畑なんですけれども、そのお隣に麦畑が広がっている。でちょうど見に行った時にですね、その麦の、まあ、農家さんが麦踏みしている光景見たんですけど、最近の麦踏みすごいですよ。あのちっちゃなバギーでブルーンってあのエンジン吹かしてブルーンって言いながら畑の中でダダダダダって乗り回すんですね。もう遊んでるようにしか見えないんだけれど、でもそれぐらいにしっかり茎を踏むんですよ。でなぜか、麦がたくさんの実をつけた時、茎がしっかり鍛えられていないと重みで倒れちゃって、で倒れて腐っちゃうんですよ。そうさせないためにしっかり踏んで茎を強く強くするっていうのが麦踏みなんですが、イエス様はそうやってね、過酷な状況の中で我が身はボロッボロに砕け散っていく大地の中でもう形を失っていく、しかしその麦が多くの実を結ぶだろうっていう話をする。イエス様はその出来事をご自分と重ねていくんです。だから続けてイエス様は語る。25節、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これまた難しいことを言っている。自分の命を愛するって何？ここで言う自分の命っていう、その命っていう言葉はね、ギリシャ語ではプシュケーっていう言葉が使われる。魂なんて訳す言葉なんですけどね、プシュケー、私のこうなんて言うんでしょうね、まあ目的とか魂とかそういうもんと考えたらいいんですが、それを愛する、この愛するっていうのは、まあ、私たちね、聖書の中で神の愛はアガペー、無条件の愛、自己犠牲すら伴わない、あの厭わない愛をね想像するけれど、ここではそうじゃなくて、フィレオっていう愛の言葉が使われている。それは自分の兄弟だとか家族だとかっていう限定的な愛なんですね。自分の命を愛するって何かって言ったらね、私の命は私のもんだ、誰が何と言うが私は私のために自分の思うがままに私のために生きるんだっていう、私私私私、そんな生き方を自分の命を愛するってイエス様はおっしゃる。私は私のために生きるんだって生きてるとね、自分の命を失うよって。これも難しいけれども、命の意味を見失うよぐらいに受け取ったらどうだろう。イエス様続けて言うんです。しかしこの世で自分の命を憎む者は、さっきの愛するの逆だという思うならば、私のために生きようではなく他者のために生きようとする者はね、その命を保ち永遠の命に至る。さっきの命は、プシュケーっていう言葉だったけれど、今度の命はゾエーっていう言葉が使われている。まさに永遠の命なんですが、神にいただく命を指す言葉なんです。大変難しい言葉だったけれどもね、イエス様が今朝の箇所の中で言わんとしたことは何か、それはね、とうとう神の救いが実現する時が来た。一粒の麦はね、私の命は私のもんだと思って私私って言ってるとね、そこには次の命は生まれてこない。しかしあの麦が大変厳しい状況の中で踏まれて、あ、水気を吸って自分の身を崩し、またしっかり踏まれながら鍛えられながら、しかしそこに私ではない次の大きな命が生まれてくる。私もまた自分の身は崩れていくかもしれない、しかし私の死を通して多くの命が生まれてくることを私は願うって、これがイエス様の言葉だったんです。だけどもね、イエス様の意図していることを人々は分からない。今朝の箇所の16節でも、 弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたことを思い出したって言ってる。でつまりね、彼らはイエス様が十字架にかかって亡くなり復活するまでイエス様の本当の意図を分からなかったって言ってる。でもこれ逆から言うならば、イエス様の十字架と復活を知る者たちはイエス様の意図が分かるって言ってるんでしょ。私たちはイエス様の十字架と復活を知ってるんですよ。イエス様がこんだけ大変厳しい決意をしながら、悲壮感すら漂っている、そんな決意をしながらエルサレムに入り、自分を一粒の麦に例えながら、自分の死を予言しながら、しかし何を願ったかということを私たちは知っている。イエス様が願ったものは何なのか。自分の栄光か、私が多くの人の称賛を受けることなのか。そうじゃない。イエス様が願ったのは、自分の死を通して次に多くの命が生み出されていくこと。イエス様が願ったのは、ご自分の十字架を通して多くの人々が救われていくことなんです。つまりね、イエス様が十字架にかかった目的とは、今を生きる私たちを含め全ての人が神様としっかり結び合わされて、命の意味を悟り、生きていることを喜べること。それが神が願ったこと、それがイエス様が願ったことだったんだっていうんです。今朝ね、このお話のタイトルを生かされているとしました。生きているじゃなくしたんです。私は生きているって言いたかったんじゃないんです。私たちは生かされているんだ。誰によって？あのイエス様によって生かされたんです。私たちの命はね、私たちが自分の思うがままに、私が願う通りに、私の思い通りに生きよう、そうやって生きてもうまくいかんじゃないですか。でもね、私たちは生かされているんだよ。自分の願い通りではなかったとしても、自分の思っていた通りではなかったとしても、しかし私が生きている、私が日々を過ごしている、その背後にイエス様が必ず伴ってくれていて、導いてくれていて、意図を与えてくれている。それが私たちの命なんだとイエス様は告げたんだ。不思議なもんでね、イエス様は十字架にかかって亡くなっていくんですよ。しかしその十字架で亡くなったことを私たちにどう思うかって委ねていく。これ不思議なんですよ。イエス様はね、私たちのために死んだ、ね、救ったんだよ、だからあなたは信じないといけないんだよって強制力を持って私たちに信仰をさせたんじゃないんです。これ不思議。さあ信じてごらんって促しているだけなんですよ。私たちがね、促されて、自分にとってイエスとは誰か、イエスは私にとって何者なのかって受け止めていくことをイエス様求めてくるんですよ。これはね、実は聖書が一貫して言ってることの一つでしてね、今朝の招きの言葉イザヤ書53章の中でも大変面白いことが書かれている。このイザヤ書53章は苦難のしもべと呼ばれる箇所で、神のしもべがですね、一人の神のしもべが大勢の人を救うべく犠牲となり無残に死んでいったという予言の言葉なんですが、イエス様の十字架を知った初代教会は、ああこの予言はイエス様のことだったんだと思って、後になってイエス様のこととして受け止めていった、そういう箇所なんですね。その中で10節にこう書いてある。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。 主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。新共同訳聖書では彼は自らを償いの捧げ物とした、彼は自ら捧げ物となるべく十字架にかかっていったっていう、まあ、そういう意図に新共同訳は書いている。しかしこれまたヘブライ語の原文見ますとね、ちょっとニュアンスが変わるんですよ。そのままに訳しますね。見比べながら聞いていただきたい。こういう訳なんです。このようにして主は彼を打ち砕くことを望み痛めつけられた。ここからもしあなたが彼の命を自らの償いの捧げ物とするならば、彼は子孫が日々ながらえるのを見るであろう。また主の望みは彼の手において成就するであろう。これね、ヘブライ語の原文を本当に忠実に訳すと、あなたはっていう突然読み手のことが書かれてくるんですよ。それまでこの苦難のしもべとはどういう人であったかという話が散々されてきた。人々に見捨てられ、恥ずかしめられ、ね、蔑まれながら死んでいった。神の呪いに違いないって誤解されながら死んでいった。しかしその人の死はね、私たちの償いの捧げ物だったんだよっていう、そういう話だったと思ったのに、原文を読むとそうじゃなくって、読み手である私たちに対して、あなたが彼の命を自らの償いの捧げ物とするならばって言ってるんです。聖書が私たちに告げているのはね、あなたはどう受け止めるかっていう私たちへの促しなんですよ。イエス様が十字架において亡くなったその出来事を私たちがどう受け止めていくのか。私たちはその出来事が自分にとって何事だったと受け止めるのか。聖書はそうやって私たちに判断を委ねてきたんだ。イエス様もおっしゃる、一粒の麦が地に落ちて死ねば、その一粒の麦は死ぬんですよ。しかしその死の後に何が生じてくるか、その一粒が何を生み出していくか、一粒の麦自体は預かり知らぬ。しかし次の世代にそのことを託していく、それが麦だったんだ。イエス様は同じように私たちに問うんです。私はあなたを愛し十字架にて死ぬ、しかしあなたはそれをどう受け止めるか。聖書が私たちに対してどう受け止めるってメッセージを発しているっていう話しましたがね、聞きますとね、いやそんな気持ち悪いこと言われましても、私は神を信じとらんし、イエスさん知らんしって、そういう人も多分いると思うんですね。だけどね、私たちね、そうやって亡くなった人が今生きている私たちにメッセージを発しているっていう話、状況変わったら結構すんなり受け入れていると思うんですよ。先日17日は阪神淡路大震災28年目の記念日でした。もう28年経つのかなのか、まだ28年と受け取るのか、これは人によって全然違うと思いますが、ちょうどね、大学での講義の最終日でして、学生たちに君たちは生まれとらんかったけど28年前はねってお話をしたんですね。その翌日の18日、西日本新聞の中に、これ提携している神戸新聞の記事が載ってたんですけどね、神戸新聞のその記事が載っていた52歳料理人の方のお話だった。震災当時彼は24歳、彼の父親はかつて靴の職人さんで、自ら工場を経営する経営者だったと。でも他人の借金の保証人となり廃業、その後子供3人を育てるため自ら学校の用務員さんとして長く働いたという人でした。奥様が亡くなりまして、で子供もそれぞれ自立したっていう時に、彼はもう一度自分は靴職人に戻りたいと決め、用務員の仕事を辞め靴職人に復帰。 その靴職人に復帰した父親の、まあ、引っ越し等の手伝いをするために2004年の年末、彼は東京でサラリーマンをしていたんですけれども、戻ってきて、で父親の引っ越しを手伝っている。一日しっかり働いて、その夜親子水入らずで語り合ったのが実は最後の会話になった。彼はですね、その水入らずの会話の中で父親に対して自分の本気の思いを語った。本当はね、会社員じゃなくて料理人になりたいんだ。その話を聞いた父親は、ええんちゃ、お互い頑張ろうってそうやって励ましてくれたという。その一月後に阪神淡路大震災が起こり、父親は家の下敷きとなって亡くなった。息子は大変悲しむけれども、父親はやりたいことをやってやり始めて亡くなった。自分も同じように挑戦しようと腹を決め、その年の秋サラリーマンを辞めて料理人の世界に入ったんだそうです。修行を積み、2009年、故郷、その神戸の方ですか、まあ、兵庫で、自分のお店をオープンした。ここからね、びっくりしたんですけどね、後になって知ると、そのお店の土地は亡くなった父親の本籍地だったんだそうです。全然気づかずにその土地を求めてお店をオープンしたら、そこが父親の本籍地だった。今コロナがもう間もなく4年目に入る。飲食業は大変厳しいんだけれど、この52歳になった飲食店のオーナーの彼はですね、父親からまだまだやと、憎まれ口叩かれてる気がすると語りながら、でも頑張っていきますっていう、そんな記事が掲載されたんです。私たちこの記事を読みながらね、まさか父親の本籍地に お店をオープンするなんて大変不思議な出来事だけれども、でもその出来事を通して、ああこの人は父親の励ましをもらってるんだ、亡くなってるけれども父親から頑張れって言われてるんだなって私たちも受け止められるじゃないか。この一人の料理人の話を私たちはすんなり受け入れられるのに、イエス様の話は受け入れられないってどういうこと？自分とつながりがないから。私たちはこの料理人の方と直接つながりがない。しかし彼が促されているんだろうな、元気づけられているんだろうなという話は受け入れられるんですよ。同じように受け止めたらどうか。イエス様はね、私たちを愛し、私たちを救い、私たちをちゃんと神へと導いていくべく十字架にかかって亡くなったんだ。自らを一粒の麦としたんだ。その一粒の麦となったイエス様は、今私たちに対して、あなたは私の死をどう受け止めるのかって問うている。今朝からイエス様の受難物語を読み始めました。今年のイースターは4月の第2週だから、ここからまあ3ヶ月ぐらい一緒に受難物語を読み始めるんですけどね。でもその中でぜひ皆さん何度も何度も繰り返し思い起こしてほしい。イエスの十字架とは私にとって何だったのか。イエスは今私に何を呼びかけるのか。聖書を通してイエス様が今私たちを生かし、愛し、整え、導こうとしていらっしゃることをぜひ実感していただきたいと願っています。さあ今日から新たな一週が始まる。イエス様の伴いを感じながら今週をスタートいたしましょう。お祈りして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝から私たちはイエス様の受難物語を読み始めました。その始まりに私たちが読んだのは、一粒の麦に込められたイエス様の覚悟でした。イエス様が私たちを愛し、救うべく自ら一粒の麦となって十字架へと歩まれた。イエス様がそこまでして私たちを救ってくださった。この命は 生かされている命であることを改めて思います。どうぞ神様、私たちが自分たちの人生の困難の中で勝手に右往左往し、また勝手に諦めたり嘆いたり落ち込んだりするのではなく、それでもあなたが私たちに伴い救い導き祝福してくださっていることを確信し続けることができますように、どうぞあなたに今なお伴われていることを喜びとし、困難の先の希望をちゃんと見据えることができますように、またどうぞ私たちを通して周囲の人々、家族や友人、近しい人々もあなたを知ることができますように、そのきっかけとして私たちを用いてください。あなたの救いが世界の人々に実現しますように、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。